話で、心臓が体の中にない巨人あるところに一人の王様がいて、息子が7人ありました。上の6人は立派な若者でしたが、一番下のエスペンという王子はろくに口も聞かず、いつも路端に座って燃え残りの灰が赤く燃えるのをぼんやり眺めていました。それでみんなはこの子のことをバカにして、燃えかすエスペンと呼んでいました。さて、王子たちは成長して年頃になりました。そこで上の6人は花嫁を探しに旅に出ることになりました。でもエスペンだけは家に残りました。兄さんたちはエスペンにも花嫁を探してこようと約束しました。王様は6人の王子たちに輝くばかりに素晴らしい衣装と立派な馬を用意してやりました。こうして6人は出発し、あちこちの宮殿を訪ね、大勢のお姫様に会いました。そしてしまいに、ある王様のところにやってきましたが、その王様には、お姫様が6人になって、それが揃いも揃って見たこともないほど美しい方ばかりでした。そこで王子たちはそのお姫様たちを花嫁にして国に連れて帰ることにしました。家で待っているエスペンに花嫁を連れて帰る約束はすっかり忘れていました。一行がだいぶ道を進んだ、壁のように切り立った山の斜面に差し掛かりました。そこは巨人の住処でした。一行がそこを通りかかると巨人が現れ、みんなを人睨みしました。途端に王子も花嫁も何もかも石になってしまいました。一方、王様は王子たちの帰りを待って待って待ち尽くしました。いつまでたってもみんなが帰ってこないので、王様は深い悲しみの底に沈みました。ある日のこと、エスペンが王様に言いました。僕ずっと考えてたんですけど、父上のお許しをいただいて兄さんたちを探す旅に出ようと思います。
ならんなん、
王様は言いました。そんなことをしても無駄だ。お前はそれほど利口ではない。一生うちにいて灰を掘っているがいい。けれどもエスペンの決心が固く、どうしても行かせてほしいと繰り返し頼んだので、とうとう王様も許すほかなくなりました。王様はエスペンに年を取ってよぼよぼになった馬しか与えませんでした。エスペンはそんなことは強ほども気にせず、その老いぼれ馬にまたがりました。ごきげんよう父上、行ってまいります。ご安置くださいますな。必ず帰ってまいります。兄さんたちを連れて帰りますから。エスペンはそう言って馬に乗って旅立ちました。しばらく行ったところで、エスペンは大ガラスに会いました。大ガラスはお腹をすかせて道に横たわり、羽をバタバタさせていました。ああ、親切なお方、どうか私にほんの少し食べ物を分けてください。あなたが一番お困りの時にお助けしますから、大ガラスは言いました。食べ物といってもろくなものは持ってないんだよ。それにお前がどうやって僕を助けてくれるのか見当もつかないね。でも少しなら分けてあげよう。お前にはどうしてもいるものだから。エスペンはそう言うと、持っていた食べ物をほんの少し大ガラスにかけてやりました。それからまたしばらく行くと小川に出ました。すると一匹の大きなサケが川底の水のないところに上がってバタバタ跳ね回っていました。ああ、親切なお方、どうか私を水の中に慣れ戻してください。あなたが一番お困りの時にお助けしますから、と酒を飲みました。これはこれは、助けてくれると言っても大したことではないだろうよ。でもそのまま息が詰まってしまうのもお気の毒。エス テはそう言うと、酒を水の中に投げ戻してやりました。それからまたどんどん旅を続けました。すると今度は狼に会いました。狼は飢え死に寸前で立つこともならず道に長く伸びていました。ああ親切なお方、どうか私にあなたの馬を食べさせてください。もう2年間も何も食べておらんのです。おかげであばら骨の間を風がスースー吹き抜けてゆく有様で。そんなことはできないよ。だって僕の乗るものがなくなってしまうもの。エスペンが言うとおかげは言いました。あなたの馬を食べさせてくれたら私はあなたをお乗せしますよ。それにあなたが一番お困りの時にお助けしますから。助けてくれると言っても大したことではないだろうよ。でも馬はあげよう。お前にはどうしてもいるもののようだから。狼が馬を食べてしまうと、エスペンは狼の口に靴輪をはめ背中に鞍を乗せました。お腹に食べ物が入って元気になった狼はエスペンを背中に乗せると風のように走り出しました。こんなに速く、こんなに軽く走ったのは初めてでした。たちまち巨人の屋敷に着きました。狼は言いました。ほら、あれが巨人の屋敷です。そしてほら、こっちが石にされたあなたの兄さんたち、こっちが六人の花嫁です。あそこに扉が見えるでしょ。あの扉を開けて中へ入っていきなさい。部屋の中にお姫様がいて、巨人をやっつけるにはどうしたらいいか教えてくれますから。でもいいですか、まあ、お姫様の言う通りにするんですよ。エスペンは扉を開けて中へ入っていきました。巨人は出かけていて留守でした。部屋の中にお姫様がいました。そのお姫様の美しいこと、エスペンがこれまで見たこともないほどでした。お姫様はエスペンを見るなり、まあこれは一体どういうこと、あなたはどこからいらっしゃったのと叫びました。ここは巨人の屋敷です。あなたは間違いなく殺されます。誰も巨人をやっつけることができないのです。だって心臓が体の中にないんですもの。そうですか、でも僕はもうここへ来てしまった。だからともかくできるだけのことはやってみます。巨人に石にされた兄さんたちを救い出したいし、あなたのことも助けたいの。エスペンがそう言うとお姫様、あなたがそうおっしゃるのなら二人でやってみましょう。あなたはベッドの下に隠れていてください。そして巨人と私が話すことをよく聞いておいてください。でもお願いですから音は立てないでね。エスペンはベッドの下に潜り込みました。エスペンが体の向きを変えるか変えないうちにもう巨人が帰ってきました。なんだこの匂いは、うち中人間の血の匂いがするじゃないか。巨人は雷のような声で言いました。お姫様は、そうでしょうとも、さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて煙突から落としていったんですの。大急ぎでつまみ出して捨てたんですけれど、まだ匂いが残っているんですわと言いました。巨人はそれ以上何も言いませんでした。そして夜になるとお姫様とベッドに入りました。しばらくするとお姫様が言いました。私あなたにお尋ねしたいことがあるんです。なんだいと巨人が言いました。あなたの心臓がどこにあるかってことですの。だって体の中には持っていらっしゃらないんですもの。なんだそんなこと、お前には何の関わりもないことだ。だが知りたいというのなら教えてやる。向こうの扉の敷居の下にあるのさ。敷居が開く。扉が、その下のレールが、あれ一番下のところ。あのところを敷居っていう。 さん。エスペンはベッドの下で、はあ、そうだったのか、よし、そうと分かれば見つけ出してやるぞと思いました。次の朝、巨人は早く起きて森へ出かけていきました。巨人が家を出るか早いか、エスペンとお姫様は敷居の下を掘りにかかりましたけれども、掘っても掘っても心臓は出てきません。騙されたのよ私たち、いいわ、もう一度やってみましょう。お姫様はそう言うと、敷居を元通りにして、きれいな花を集められるだけ集めてきて、敷居の上に撒き散らしました。巨人が帰ってくる時刻になると、エスペンはまたベッドの下に潜り込みました。その途端、巨人が帰ってきました。なんだこの匂いは。うち中人間の血の匂いがするじゃないか。ええー、そうでしょうとも、さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて煙突から落としていったんですよ。大急ぎでつまみ出して捨てたんですけれど、まだ匂いが残っているんですわ。巨人はそれ以上何も言いませんけれども、しばらくすると、誰が敷居の上に花を撒き散らしたのかと聞きました。もちろん私ですわ。そいつはまたどうしてだ。あなたの心臓がそこにあると伺ったからですわ。バカなやつだ。俺の心臓はそんなところにはありやしないさ。そこで夜になると、お姫様はもう一度巨人に心臓はどこにあるのかと尋ねました。そんなに知りたいのか、なら教えて。向こうの壁の戸棚の中にしまってあるのさ。エスペンはベッドの下で、はあ、そうだったのかと思いました。次の朝、巨人が出かけてしまうと、お姫様とエスペンは戸棚の中を探しにかかりましたけれども、探しても探しても心臓は出てきません。いいわ、もう一度やってみましょう。お姫様は戸棚に花や花輪を飾りました。巨人が帰ってくる時刻になると、エスペンはまたベッドの下に隠れました。そこへ巨人が帰ってきました。ふん、なんだこの匂い。うち中人間の血の匂いがするじゃないか。ええー、そうでしょうとも、さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて煙突から落としてきたんですの。大急ぎでつまみ出してしまったんですけど、まだ匂いが残ってですが、巨人はそれ以上何も言いませんけれども、しばらくすると、誰が戸棚に花や花輪を飾ったのかと聞きます。もちろん私ですわ。そいつはまたどうしてだ。あなたの心臓がそこにあると伺ったからですわ。そんなことを信じるなんて、お前はなんて間抜けなんだ。お姫様、あなたのおっしゃることを信じないでどうしましょうと言いました。とんまなやつだお前は。わしの心臓のあるところへなんぞ誰も行けやしないんだから。でも本当はどこにあるのかが分かったら、それだけで私幸せになれますわ。だってあなたのことをとっても大切に思っているんですもの。お姫様にそう言われると、巨人ももうそれ以上隠しておけなくなって言いました。ここからずっとずっと遠くに湖がある。その湖の真ん中に島が一つある。その島に教会が立つ。教会の中に井戸が一つある。その井戸の中にアヒルが一羽泳いでいて、そのアヒルが卵を一つ抱いている。その卵の中に俺の心臓はあるのさ。さて次の朝、巨人はまだ暗いうちに出かけていきました。さあ僕も急いで出かけなくっちゃ。道が分かるといいんだけれど。エスペンはそう言ってお姫様に別れを告げました。エスペンが巨人の屋敷の玄関を 一歩出るとそこに狼が待っていました。エステンは狼にこれまでのことをすっかり話して、その教会まで行きたいんだけど道がわからないんだと言いました。すると狼はエステンに背中に乗るようにと言いました。エステンが背中に乗ると狼は風のように走り出しました。丘を越え谷を渡り、藪を抜け野原を過ぎ、どこまでもどこまでも走って行きました。エステンの耳元で風がピューピュー音を立てました。二人はどこまでもどこまでも旅を続けました。そしてとうとうあの湖までやってきました。狼はエステンにしっかり捕まっているようにと言って水に飛び込みました。そして島まで泳ぎ着きました。教会まで行ってみると、入り口の鍵が高い塔のてっぺんにかかっていました。どうすればいいでしょう。大ガラスを呼びなさい、狼が言いました。エスペンを呼ぶとたちまち大ガラスが飛んできて塔の上に舞い上がり、鍵を取ってきてくれました。エスペンは鍵を開けて教会の中へ入っていきました。井戸まで行くとアヒルが一羽あっちからこっち、こっちからあっちへと泳ぎ回っていました。エスペンはおいでおいで、優しい声で呼びました。ようやくアヒルはエスペンのところまで泳いできました。エスペンは両手でアヒルを抱えて持ち上げようとしました。その途端アヒルが抱いていた卵が転がり落ち、井戸の底に沈んでしまいました。どうすればいいでしょう。酒を呼びなさいと狼が言いました。エスペンが呼ぶとたちまち酒が現れて卵を取ってきてくれました。さあその卵を握りつぶしなさいと狼が言いました。エスペンが卵を握りつぶしにかかると巨人が悲鳴を上げました。そして卵を潰さないでくれたら何でも言う通りにすると叫びました。狼はあなたの兄さんたちと花嫁たちを生き返らせるようにと見なさいと言いました。エスペンがそのようにすると巨人は言われた通りにすると叫びました。その途端石だった兄さんたちは6人の王子に、石だった花嫁たちは6人のお姫様に戻りました。さあ今こそその卵を握りつぶしてしまいなさいと狼が言いました。エスペンが卵を握りつぶすと巨人は倒れて死んでしまいました。こうして巨人をやっつけてしまうと、エスペンは再び狼の背中に乗って巨人の屋敷に戻りました。そこには生き返った兄さんたちと花嫁たちが大喜びで待っていました。エスペンは屋敷の中に入っていってお姫様を連れ出し、みんなで国へ帰っていきました。7人の王子がみんな揃って、しかもみんな花嫁を連れて帰ってきたのを見て王様がどんなに喜んだことか。だが一番愛らしいのは燃えかすエスペンの花嫁じゃなと王様は言いました。だってエスペンが一番神の席に座るが、それから結婚式の大宴会が開かれました。宴会はいつまでもいつまでも続きました。もしまだ終わっていなければ今でも続いていることでしょう。はい、おしまい。